主は今招いて言われます。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌29番天の御民も。唱詠賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様にお話をすることです。手を組んで目を閉じて心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に賞をいただきますと幸いです。それではお祈りいたします。何事も思い患ってはなりません。どんな場合にも感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超えた神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスにあって守るでしょう。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。この3月においても第4の施術に至るまで私たちを守り、変わらない愛を持って礼拝へと招き入れておいてくださいますことを覚えて感謝をいたします。先週は唐崎先生とのお別れの時もありました。また今朝は西田智子先生を迎えて新たな出発の時ともなっております。そしてこの一部の礼拝においては中高生の若いメンバーも共に預かっています。この3月は別れと新たな生活出発の時となっています。そうした中で私たちは新しいことに導かれる時に、思い悩み不安を覚えます。そうした時に私たちの思い患いを神様に打ち明けることができる、神様にすべてを知っていただいて人知を超えた平安を私たちに与えてくださることを覚えて感謝をいたします。今朝は格別伝道礼拝としても導かれております。どうぞ一人でも多くの方を礼拝へと導いてください。あなたの御声を聞いてあなたの愛を受け取る場としてこの礼拝を祝してください。語られます西田智子先生をどうぞ強めてください。慣れない環境に変わりお疲れが残るお体かと思いますけれども、強く右の御手を持って守り支えてくださいますように。そしてあなたからいただいている御言葉を余すところなく伝える尊き器として用いてくださいますようにお願いいたします。聞く私たちの心を開いてあなたの御言葉を素直に受け止め、そして行うものとして導いてください。この礼拝のことを覚えつつもどうしても参加できない方々が 多くいらっしゃることを覚えます。どうぞその場で捧げられるあなたの賛美に祈りに、あなたがそのところを祝してくださって礼拝の場としてくださいますようにお願いいたします。今この場に集おうとされている方の足を早めて無事にこのところに着かせてください。特に足元の悪い中ですから、どうしよう足元をお守りくださいますようにお願いいたします。この小さき祈り、皆様の祈りと合わせて我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93 5-A にございます。賛美歌93-5、主の祈り A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りをいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今週の購読は詩編25編、聖書を一番最初から開いていただいた旧約聖書の840ページ、詩編25編。まず司会者が一節をお読みいたします。会衆の皆様は二節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で一節ずつ交互に読んでいきます。旧約聖書840ページ、詩編25編。それでは購読いたします。ダビデの詩。主よ、私の魂はあなたを仰ぎ見る。あなたを待ち望む人も皆恥を受けることがないように、わけもなく裏切る者が恥を受けるように。あなたの真実によって導き教えてください。あなたこそ我が救いの神。私は日夜あなたを待ち望んだ。私の若き日の罪や背きを思い起こさず、主よ、あなたの慈しみにふさわしく、あなたの恵みのゆえに私を思い起こしてください。主は苦しむ人を公正に導き、苦しむ人に道を教える。主よ、皆のゆえに私の過ちをお許しください。それはあまりにも大きいからです。 その魂は恵みの地に宿り、子孫は血を受け継ぐ。私の目は絶えず死に向かっている。主は私の足を網から引き出す。心の苦悩から解き放ち、苦難から私を引き出してください。見てください。どれほど私の敵が多く、残忍なまでに私を憎んでいるかを。完全と正しさが私を守るように、私はあなたを待ち望む。それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げましょう。まず代表で米田さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをします。初めての方も、神様今日教会に来ることができて感謝します。神様のことが分かるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。それではよろしくお願いいたします。
主よ、私の魂はあなたを仰ぎ見る。我が神よ、私はあなたに信頼する。私が恥を受けることがないように、敵が勝ち誇ることがないように。主よ、私にあなたの道を知らせ、行く道を教えてください。あなたの真実によって導き教えてください。あなたこそ我が救いの神。私は日夜あなたを待ち望んだ。愛する天の父なる神様、今朝も礼拝を持てることを感謝いたします。私たちをこの教会に集めてくださり、兄弟姉妹とともに礼拝を喜びを持って捧げることができることをありがとうございます。どうぞ主よ、この礼拝を祝し導いてください。私たちに必要なあなたの言葉を、御言葉を今朝も与えてくださり、このところから新しい1週間も始めていくことができますように導いてください。今朝は神様、あなたが西名智子先生をこの神戸中央教会にお送り使わせてくださったことをありがとうございます。新しい年度、新しい先生方とともに歩み始めようとしております。どうぞこの神戸中央教会のこれからの歩みをあなたが伴ってくださり、新しい年、御言葉をいただいたように、この神戸中央教会にも新しいことをあなたがなしてくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞそのこの神戸中央教会のこれからの歩みをあなたが守り導いてくださいますようよろしくお願いいたします。また今朝語られる西田先生からの、西田先生のこの講談の働きをも神様あなたが守って名を用いてくださいますようによろしくお願いいたします。私たちもこの御言葉を受けて、力を受けてこのところから出発させてください。今日は中高生もこのところに集っております。若いメンバーも共に喜び礼拝を捧げていくことができますように、 導いてください。新しい歩みの中で不安も覚えることもありますけれども、どうぞ主はあなたを見上げ信頼して歩ましてください。すべてを委ねますイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様共に祈ってまいりましょう。1分間祈る時間を持ちたいと思います。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書16章16節から33節、聖書の後ろの方約4分の1ぐらいのところから新約聖書の1ページが始まります。その新約聖書の196ページにございます。ヨハネによる福音書16章16節から33節です。
聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書16章16節から、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると私が言ったことについて論じ合っているのか。よくよく言っておく。あなた方は泣き悲しむが世は喜ぶ。あなた方は苦しみに苛まれるが、その苦しみは喜びに変わる。女が子供を産むときには苦しみがある。その時が来たからである。しかし子供が生まれると、一人の人が世に生まれ出た喜びのためにもはやその苦痛を思い出さない。このようにあなた方にも今は苦しみがある。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い取る者はいない。その日にはあなたが私に尋ねることは何もない。よくよく言っておく。あなた方が私の名によって願うなら、父は何でも与えてくださる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげようとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとに行く。弟子たちは言った。 今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたがすべてのことをご存知で、誰にも尋ねられる必要がないことが今わかりました。これであなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今信じるというのか。見よ、あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1、 使徒信条 A です。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。西野智子主幹牧師に牧会祈祷並びに宣教、悩みある世での希望と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをお捧げいたします。私たちを愛していてくださる神様、今日もこのようにあなたが導いてくださって礼拝をお捧げできることを感謝をいたします。一週間の歩みをあなたの恵みの中に守り、また今こうして集まって礼拝をお捧げできることを感謝をいたします。このさまざまな生活の中で私たちは疲れ、また弱り果てる、そのような歩みであるかもしれませんけれども、今日見舞いにあるお一人お一人があなたの力によって慰められ、癒され、励まされて、力を得て回復をして、このところからもう一度新しい週の歩みを始めていくことができるように、今日も私たちにあなたが語りかけてくださり、またあなたの力に満たしてくださって整えてくださるようにお願いをいたします。世には多くの悩みがあります。争いがあり、また大きな災害の中に苦しんでいる方々もおられますけれども、主よ、その一つの場所に、その一人一人にあなたの憐れみが与えられ、助けが与えられるように、どうぞ私たちの祈りを導いてくださり、 あなたの技を成してくださるようにお願いをいたします。私たちがどんな時にもあなたが覚えていてくださり、私たちの必要を満たしてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ今日もあなたの御言葉の恵みとあなたの豊かな愛を持って、この礼拝の場でさらに豊かな恵みをください。また私たちがあなたを見上げ、あなたを賛美し感謝を捧げる、その礼拝をあなたが受け入れてくださり、喜んでくださり、祝福してくださるようにお願いをいたします。今日の恵みを感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日がこの神戸中央教会で初めての礼拝になります。というのは正確ではありません。私はここから送り出されていったものの一人ですので、どちらかというと久しぶりにといった方がいいかもしれないとは思うんですが、本当に長い間いろいろなところへ行っていましたので、久しぶりだなというのが正直な感想です。そしてここにいらっしゃる皆さんもお久しぶりですと思う方がたくさんおられますが、はじめましてと申し上げる方々もおられると思うんですね。で、ここに戻ってくるということを思ったときに、いろいろと、まあ、年齢的にもあるかもしれませんが、昔のことを思い出していました。よく思い出すのは、まあ、中学生ぐらいからかなと思うんですね。で、それは私にとってはイエス様を信じて本当に教会での礼拝あるいはさまざまな活動を喜んで始めたのがそのくらいだったからだと思うんですね。でもそれから、あんまり数は数えたくないんですが、30年ぶりに、この神戸で生活をするということになった時にですね、本当にいろんなことがあったなということを思い出します。楽しかったこともあるんですけれども、あの時は大変だったなとか、よくあんなところを過ごしてきたなと思うこともたくさんあります。皆さんも同じではないかなと思うんですけれども、特にこの3年間本当にもう世界中が今までにないような感染症のために混乱と不安と悲しみを抱えた3年間ではなかったかなと思うんですね。で、今も完全に落ち着いたと言い切れない状況ではありますけれども、でもどう対応したらいいのかということが分かってきましたし、最初の頃のような本当に脅威に満ちた感染ではなくなってきているのかもしれません。それでも一抹の不安は残る状況の中ではあるかなと思います。そういうこの時代社会の中にあって、でも自分の生活を見るともっと、まあ、あんまり大きなことではないけれども、本当に毎日どうしよう、これでいいのかなと思う、そういう悩みや苦しみ悲しみを持って生活しているのではないかなと思うんですね。で、どうやったらそういう起こってくる悲しみや苦しみ、本当にもうこれで終わりにしてほしいと思うような、そういう思いになるような、次から次へと起こってくる心配事、不安、苦しみというものがあると思うんですが、私たちはそれにどうやって向き合ってその時を過ごしていったらいいのだろうかということを考えます。そして今日先ほどお読みしたこの聖書の中に、イエス様があなた方は泣き悲しむ、苦しみに苛まれるけれども、その苦しみは喜びに変わると言われたことに注目したいと思うんですね。で、直接的にはその当時の弟子たちに、彼らがこれから出会うであろう苦しみや悲しみに対して言われたことではあります。この時イエス様は多くの反対する者たちの計画によって捕らえられて、そしてもうすぐ 十字架という死刑に処されようとしている時でした。イエス様にはそのことが分かっていたんですけれども、弟子たちはまだ全く知りませんでした。それでイエス様が、私は間もなくあなたたちを離れていくと言われた時に、どういうことだろうかと心配になったと思うんですね。そしてイエス様がいなくなったらどうしたらいいんだろうかという不安も起こってきたかもしれません。でもイエス様は、またしばらくすると私に会うことができると言われました。いなくなる、でもまた会える、一体どういうことなんだろうか。なんかこう問答を繰り返しているようで理解ができないっていうような、そういう感じだったかなと思うんですけれども、その弟子たちの不安な困惑した気持ちをイエス様はご存知で、そのことを説明されたんですね。そしてイエス様は、私は世に勝っているので、あなた方にその平和を与えますと言っておられます。で、今日はこのイエス様の言った平和ということにも注目したいなと思うんですが、私たちが平和という言葉を聞くとすぐに思うのは、戦争がないこと、争いがないことだと思うんですね。もちろんそれが一番直接的に思い浮かべる、この平穏な穏やかな生活ということができると思います。でもイエス様はここで、あなた方はこの世では苦難がある、でも私は世に勝ってその平和を与えると言われているんですね。ですから、争いがないとか戦争がないとかいうことだけではないと思うんですね。もちろんこの当時、イエス様に対立する人、反対する人たちがいたわけですから、そういう争い、戦いはあったと思います。でも苦しみが喜びに変わるという表現から見ると、この平和はそういうことだけではないんだなというふうに思えるんですね。イエス様は、というかこの聖書の言葉が伝えようとしている平和というのは、ただその関係が良い関係で穏やかであるというだけではなくて、いろんな悲しみや困難にも負けないで安心して、そして喜んで生活できるということを言われているんですね。そしてこの平和というのを、もう少しですね、この関係の中で考えるときにですね、まあ、人と人の間の平和な関係、国と国、あるいは地域、民族と民族の間という関係の中で考えてみるとですね、それは健全で良好な関係と言ってもいいかもしれません。ですからイエス様がこの平和と言われるときにですね、そういう良い関係が保たれている、そういう状態のことも言っておられるんだなと思うんですね。私たちはこの世の中でいろんな不安や悩みというのは、人間関係であったり、あるいは社会の関係の中で起こってくるものが多いと思うんですね。そして私たちがどんなに努力をしても、社会全体の良い状態、良い関係、良いバランスの取れた関係っていうのは、なかなか保つことが難しいと思うんですね。私一人が頑張ったってどうしようもないと思うことがたくさんあると思います。ではどうしたらいいでしょうか。イエス様がこの時弟子たちに、私は離れていくがまた戻ってくると言われたこの言葉の中にですね、イエス様と一緒にいるということが、この平和を持っていることにつながると言えると思うんですね。そしてイエス様が離れていかれるその理由というのは、この後この福音書を後まで読んでいくと分かるんですが、十字架という死刑に処されて死んでしまう、それが離れていくということなんですね。でもイエス様はそこから神様の力によって生き返ってきた、 信じがたいようなことですけれども、その通りなんですね。そして弟子たちはそのイエス様に会いました。その時本当に、ああよかった、イエス様は生きているということを思って喜んだと思うんですね。イエス様が十字架で死んだということは、そのイエス様を信じてついていった弟子たちと呼ばれる人たちも、イエス様と同じようにその当時の反対する人たちから攻撃されたり捕らえられたりするかもしれなかった。それは本当に信じて喜んで従っていたイエス様がいなくなったという悲しみだけではなくてですね、この世にあって信じて信頼していたイエス様がいなくなって、私たちはどうやって生きていったらいいんだろうかという不安、反対する者たちのそういうさまざまな策略への苦しみというのがあったわけです。でもイエス様が生きておられる、また私たちのところに来てくださった、そのことはイエス様がおられるという喜びとともに大きな励まし、力になっていったんですね。そしてイエス様はそのことが起こる前に弟子たちに伝えられました。今日読んだこのヨハネによる福音書の16章は、イエス様が十字架で処刑される前の夜に弟子たちに話されたたくさんのお話の中の一部分です。そして今読んだ最後のところに、あなた方はこの世では苦難がある、私たちの毎日も苦難がたくさんあるかもしれません、でも勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言いました。先ほどこの争いや戦争ということを考えましたので、イエス様が世に勝つという表現も、それらの対抗してくる、あるいは私たちの喜びの生活を邪魔するものに勝利することができる、そういう意味で受け取ることができます。そしてこれはイエス様が勝利を持って勝ち取って平和を受けたので、その平和を私たちが受けることができるということなんですね。私たちが戦って勝ち取らなくてもいい、勝利を得て平和を勝ち取らなくてもいいということなんです。もし私たちが自分の力だけでいろいろと邪魔をしてくるもの、妨げるもの、苦しい思いをして戦っている、そのことを全部自分でやらないといけないとしたら、本当にもう疲れ果てて倒れてしまうかもしれません。でもイエス様がそういうものに全部勝利を取ってくださった、勝ち取ってくださった、そして平和な状態になっている、それを私たちにも与えてくださるというのが、この御言葉の教えているところなんですね。勇気を出しなさいとあります。それは今はこんな状態だけれども大丈夫だという希望を持つことによって勇気が出てくると思うんですね。この状態はずっと続かない、あるいは今こんなに苦しいけれどもこの苦しみを乗り越えることができる、イエス様が一緒にいるから、その平和が与えられるから進んでいくことができる、そういう思いが勇気であり、その希望があることが勇気を生み出していく力になっていくと言えるんですね。私たちは今どんなふうに生活をしているでしょうか。私も初めてだったり久しぶりだったり、皆さんにお会いするので皆さんの日常がどのようであるのか私にはよく分かりません。でもイエス様は皆さんお一人お一人の毎日の状態、心の状態、体の状態もよく知っておられて、勇気を出しなさい、私は平和を持っていますと語りかけてくださっているんですね。今本当にそうだな、こういうイエス様と一緒の生き方ができて感謝しますと思える方は、そういうふうに感謝の お祈りをしていただきたいと思います。そして私はそんなイエス様のことなんてわからないなと思う方は、イエス様本当にあなたの平和をくださるなら私にもくださいと祈っていただきたいと思うんですね。イエス様は私の平和を与えるという約束をこの14章のところで語っています。最初に読んでいただいたところですけれども、イエス様の平和をいただくことができる、そのことを信じて受け取りたいと思います。またイエス様を信じているお一人お一人は、ああ本当にこんな平和を与えていただいているんだということを感謝をして進んでいきたいと思うんですね。今悩みがたくさんある、苦しみがたくさんある、そういう毎日なのかもしれません。これから先のことがよくわからない、不安もあるかもしれません。でもイエス様が一緒にいてくださったら、この平和が与えられて、苦しいことが喜びに変わる。苦しみがなくなるのではなくて、苦しみが、苦難が喜びに変わるとイエス様は約束してくださっているんですね。この約束を信じ、イエス様に信頼したら、勇気が与えられ、喜びの日々が与えられるということを今日もう一度心に留めて、これからの歩みを、イエス様に信頼した歩みを導いていただきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様に平和があり、その平和を与えてくださることを教えてくださり感謝をいたします。また私たちはこのイエス様によってあなたに祈ることができ、すべてのものを与えてくださる約束をいただいていることを感謝をいたします。どうぞ今日もう一度、苦しい思い、辛い思い、悲しい思いをしている方がありますなら、どうぞイエス様が平安を、平和を与えてくださって、希望を持って喜びに変えられたその生活を受け取ることができるように導いてください。今日の恵みを感謝します。また神様がお一人お一人と共にいて助けてくださることを信じ、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それでは皆様、しばらくの間応答のお祈りをいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。献金は神様への献身と感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌531番、主イエスこそ我が望み。賛美歌531番を賛美いたします。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを西村さんに捧げていただきます。
あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると。天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。今朝も今に礼拝を捧げ、また御言葉から私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。主よ、この地に西村智子先生を送ってくださりありがとうございます。神様、語られましたように苦難や困難に生かされている中で主が共にあってくださり、その中で私たちが主から与えられる平安と勝利をもって生きることができますように導いてください。今与えられたものの中から恵みに感じ、あなたに献金をいたします。どうぞこれを清めてあなたのためにお用いください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆さんご着席ください。献金します。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西野士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人とともにいつも豊かにありますように。アーメン。